クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は今シーズンのエピソード7で話した守備位置の、続編的な内容となっております。今回は位置というより役割にフォーカスして話していきたいと思います。まあ、シーズン3のエピソード7で話した通り、まあ、ポジションを羅列するだけで一エピソード使ってしまうほど多いクリケットのポジションなんで、役割を説明するのもかなりの時間が必要となりますと。数回に分けて解説していこうと思いますので、よろしくお願いします。
はい。まあ、深掘り版ということですね。守備の。
そうですね。はい。位置は、まあ、理解したでしょうと。じゃあ、そのポジションは何をするのっていうのを話していきたいと思います。
はい。
はい。まず、守備位置って、まあ、いろいろあると思うんですけど、それぞれに役目ってあるんですか？
そうですね。やっぱり、はい、まあ、クリケットっていうスポーツの特性上、
うん、
はい、まあ、一つの位置に10人いてもしょうがないと、
うんうんうん、
いうことなんで、まあ、立っている場所によって、
うん、
はい、どんな役割が求められるかっていうのは変わってきます。
はいはい。
はい。なので、まあ、そもそもね、守備で何というところから始めたいと思います、
うん、はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
そのまず守備の目的2つあると思うんですが、
はい、
1個目は、
はい、そうですね、まあ、その2つの目的、
はい、
1つ目はアウトを取ることです。
はい、
はい、まあ、クリケットというのは、自分のチームが相手のチームの得点を上回れば勝つというスポーツ。
はい、
はい、
で最終的にランが多い方が勝ちってことですね。
はい、というスポーツのため、はい、うん、アウトを取ると結果的に相手の総得点を減らせる傾向にあります。
うん、はい、傾向にあるぐらいですね。
はい、はい、あるので、まあ、アウトを取るということがまず守備の目的の一つ。
うんうんうんうん、
はい、そしてアウトの取り方としては、
はい、
守備の選手としてはまずキャッチ、
うん、
はい、それからランアウト、この2つの取り方があります。
うん、
はい、
なるほど。
で、はい、もう一つの目的は失点を減らすです。
ああ、なるほど。はい、
まあ、これもまあ自明というか、まあ、相手の得点をこちらが上回らなければいけない、
うん、はい、
はい、ということなので、こちらの守備の際に失点をできるだけ多く減らすことが守備の目的の一つとなります。
うんうんうんうん。
はい。
確かに。
で、はい、はい。で、失点の減らし方。
はい。
はい。としては、まずはシングルを止める。
ああ。
はい。ワンランに行こうとしたバッターを止めて、うん、0点に抑える。
うんうん、うん。
はい。そしてもう一つが、バウンダリーを止める、
うん、
その位置に守備選手がいなかった、もしくはその位置の守備選手が頑張んなかったら、そのまま球が4点になると、
うんうん、
はい、いったボールを止めること、
うん、
はい、で3つ目がバックアップですね、
うん、
はい、
なるほど、うん、
これは他の守備の選手が、
うん、
球を補給して、でウィケットの方に、ピッチの方に投げますと。
うん。
はい。で、その際に球が逸れた場合。
はい。
はい。これ以上、逸れた球に対して、バッターが走らないように、その球を、止めてあげると。
うん。
はい。これをバックアップと呼びます。この3つですね、が主な失点の減らし方になります。
なるほどです。はい、バックアップしないと、ボールが、点々としてる間に、はい、またランを走られてしまうってことですね。
はい、そうですね。
うん、
はい、まあ、細かく上げれば、まあ、細かなね、失点を減らすテクニックはいくらでもあるんですけれども、
はい。
はい、まあ、主目的、主手段としては、まあ、これらがありますと。
うん、うん、うん。
ことですね。
はい。
はい。
なるほどです。じゃあこれで2つの目的ですね、はい、アウトを取るっていうのと失点を減らすっていうのが理解できたと思います。
はい、
続いてじゃあ、この守備の役割を理解するっていうことがなんで重要なのかっていうことについて知る必要があると思うんですが、
なるほど、これはなぜなんでしょうか。
まあ私が考えるには、まあさっき言ったアウトを取るっていうのと失点を減らすっていう目的にフォーカスされて守備位置は、置かれるものなので、
はい
はい、この意図から、外れた位置に守備の人が立っていると、
はい、
アウト、取れるアウトが取れなかったり、防げるランが防げなかったりっていう、こう、さっきの、勝つためにやってることの逆を言ってしまう可能性が高いということですね。
なるほど。
もちろん逆に、全然意図しないところに守備位置がいて、たまにフラフラと飛んでラッキーな、なんでいるんだ、ラッキーみたいなことはなくもないけど、
はい、
うん、まあそういうスポーツではないかなっていうのが私の感覚です。
なるほど。
うん。まああともう一つが、まあ最近は、試合の進行について、時間制限があったりとか、厳しくなってるので、試合をスムーズに進めるためにも必要なんじゃないかなと思っております。というのも、意図を理解できていないと、キャプテンやボーラーなどが、守備位置を細かく修正して、もっと右、もっと左、そこはワンランストップだよと、バウンダリーストップだからもっと下がっていいよとか言ってる、はい、指摘を受ける中で、時間がどんどんロスしていってしまうってことですね。
なるほど、なるほど。まあそういったところはセオリーを覚えていく、ということにもつながるってことだね。
そうですね。
はい。
この守備位置を、このボーラーでこの守備位置を置かれたときは自分は何を求められているかっていうのとかを理解できていけば、
はい、
まあ、なんだろう、細かいキャプテンやボーラーの負担減るし、時間もスムーズになっていく、スムーズに進行できるんじゃないかなっていうところですね。
なるほど。今日はあれだね、かなり深掘りしてるね。多分これ、あれじゃない、先週以外はチンプンカンプンかもしれないね。
あ、まあ、そうですね。
うん、
ゲームにおけるというか、むしろ、そう、うん。しかも、これす、あれですからね、守備位置って、そんなに何個もこなさないですからね。
う
ん、
そう。
守備特性があるから。
うん。
うん。
選手としてもね。
うん。うん、だから全然自分に関係ない守備位置が、
うん、
紹介されてるときは、うん。何のことやらってなってしまうかもしれません。
そう。
ただ、キャプテンとしては、置くにあたってどういう意図でっていうのには、はい、まあ役に立つかもしれないですね。すべてのポジションが。
そうだね。わかりました。じゃあ、まあ、なるべく、その、未経験者でもわかるぐらい噛み砕いて、ちょっとね、丁寧に解説していきたいね。
そうですね。
はい。
今回は、まあ、この、なんで守備の、意図の話をするのっていう、どういう意図があるのっていうところに、
はい。
どういう、なんでこの話をするかっていうところにかなり時間を割いてしまったので、
はい、
今日は守備位置一つだけにしましょう。
あ、そうしましょう。はい。
はい。じゃあ、今日は、
はい。
まあ今まで話したことを踏まえて、カバーについて、カバーというポジションについて、解説をしていきたいと思います。
はい。
じゃあ、カバーってどんなポジションですか？
そうだね。これは、ね、守備位置編で、位置について解説しましたけども、また再度、うん、はい、言いますと、はい、インフィールダーといって、
うん、
ピッチの方から30ヤードサークルという、守備制限のサークルがあるんですけども、う
ん、はい、
はい、そこの中で守備をする、はい、バッターのオフサイドで、うん、オフサイドから45度、
うん、
はい、の角度に位置しているフィールダーです。
うんうんうんうん、
はい。で、まあ、昔からこれは最重要のポジションと言われていました。
ああ、確かにそんなイメージはありますね。
はい。
うん、
で、まあ。
なんで重要なんですか？
うん、はい。それはね、うん、まあ、この近年はね、T20、の、フォーマットも増えていて、
うん
うん、で、外野でね、守備する選手も増えて、かつ外野の、うん、 仕事、役割も増えたんで、
うん、
はい、アウトフィールドの価値も上がってきてるんだけども、まだこのカバーがまだまだ、かなり大事なポジションですと。
うんうんうんうん、
はい。で、それはなぜかというと、クリケットというスポーツの特性ですね。
うん、
はい。これに、関係しています。
はい。
はい。まず、クリケットというのは、
うん、
ボーラーが投げるコース。
うん。
うん。これがオフスタンプのライン。
うん。
オフスタンプ周辺のライン。そして、グッドレンス。バッターから4から6メートルぐらいの。
うん。
4から6メートル手前ぐらいのエリアに弾ませて投げると。
うん。うん、
はい、
うん。
という、コースに主に投げられるスポーツです。
うん。
はい。で、まあ、それはなぜかっていうのは、まあ、今度、機会があればボーリング編かなんかを設けてやりたいと思いますが。
あ、そうですね。
はい。
まあ、シンプルに言うと、うん、その、さっきのアウトを取るっていうのと失点を減らすっていうのを、
はい、
両方兼ね備えているコースが、その、オフスタンプラインのグッドレングスと呼ばれるとこだからって感じですかね。
はい、そうですね。はい。
はい。
なので、まあ、ほとんどの場合は、そこに、球をグルーピングして投げることになります。
うんうんうん、
はい。で、そうなると、まあ、クリケットの、まあ、通常のバッティング技術で打つと、
うん、
その球は大体カバーの周辺に飛びます。飛ぶことが多いです。
うん、うんうん。
はい。多分、3割ぐらいはそこら辺飛ぶのかな？
そうですね。360
度あるうち。
うん、はい。普通にプレイすると、はい。
はい。まあ、つまり、右利きの野球の打者に対する、まあ、ショートストップのような感じですね。
うん。
うんうん、
まあ確かによく飛ぶイメージがありますね。
ね、引っ張った、はい、引っ張られた球がよくそこら辺に飛ぶと。
うん。
はい。ということなんで、まあその飛ぶ確率高いっていうのは、どういうことかというと、結局、守備機会も増えます。
なるほどです、
うん。他のポジションと比べて。
うん、うん。
はい。で、守備機会が多いということは、当然、失点を減らす機会が多いということですね。
なるほど。
はい。
うん、うん。
なので、先ほどの目的、その1の失点を減らす。
うん。
はい。シングルを、はい。シングルを止める、バンダリーを止める、バックアップする。
うん。
はい。これらの役目が頻繁に来ます。
うん、うん。
はい、
うん。
で、また、
うん、
バッターが、
うん、
そのグッドレンス、オフスタンプ周辺の球に対してミスショットをした場合、
うん。うん、
はい。タイミング外されたりとかね。はい。芯外れたりとか、
うん。
そういった場合、球が浮いてしまって、で、そういった浮いた球もカバー周辺に飛ぶことも多いと。
うん。うん、確かに多いですね。
多い。うん。なので、キャッチのチャンスも増えますと。
うん、うん。
うん。ということは、先ほどの、守備の目的に立ち返って、
うん、
ここのアウトを取るとこですね、
うん。
アウトを取る部分のキャッチ。これの機会も多い。
うん。
はい。で、さらに、はい。で、さらに、カバー周辺というのは、バッターが球の勢いを殺して、うん、まあバントみたいに球の勢いを殺して手前とか、
うん、
あとは左右とかに転がして、
うん、
で、そこでクイックシングルを狙うことも多いと、1点を狙うことも多いので、
うん、
ランアウトを狙ってスタンプに投げて、バッターをランアウトで仕留めるという機会もあります。
確かに。
はい。ということなんで、うん、今言った、守備の目的、
はい、
守備の役割ということの全てを、全てに触れる機会があると。
そうですね。うん、インフィールドで角度的にも45度なんで、
うん、
X サイドに飛んだ球全てのか、バックアップもしなきゃいけないっていうポジションでもありますからね。
そうだね。
うん。
その通りです。ということなんで、うん、まあ、もし、チームの中でカバーで守備をする選手を決めなければいけないとなると、うん、その人はカバーの、うん、にピックアップされた選手は反応が早い、
うん、
それから球際に強い、
うん、
それからキャッチも、まあ、そこそこうまい、
うん、
はい、それから判断が早い、
うん、
でさらにリターンも正確に投げられる、
うんうん、
といって、まあどうかな、その足の速さ以外は全て求められる感じだね。
うん、なるほどね。
はい、
うん。確かに。
はい。足の速さ、肩の強さ以外かな。
うん。
はい。ということなので。
まあ、本当花形ポジションですね。これを聞く限り。
うん。2、3歩が早くないと、務まらない、
うん、
ということなんで、まあ、運動神経がいい選手がカバーに入ることが多いですと。
そうですね。うん。うん
はい。まあ、というような感じで、まあ、今回は解説しました。
はい。
はい。
ありがとうございます。これで、カバーの重要性と、どんな人を置くべきかっていうのが理解できましたね。
はい。
と、逆に言うと、
はい、
この守備位置の人は、シングルを止めることが求められるケースが多いですよね。
そうだね。
うん。なので、30ヤードサークルの外とかで守るカバーは、まあ、ないんじゃないかなっていう感じですね。
ですね。まあ、ディープカバーっていう形になるかな。
そうですね。
うん、
まあ、バウンダリートップとしての、役割。もしくは、その、タイミング外してフライというか、30ヤードサークルの外で取るとかいうケースはあるけど、基本的に何も言われなかった場合は、うんまあ、シングルストップのポジションに入っちゃっていいんじゃないかなと思ってます。
はい。で、まあそこでね、はい、キャッチを取りたければ、ショートカバーとか、
そうですね、
ちょっと近づいたね、近づいたカバーになるとか、
うん
うん、とか、あとは、バンダリーを止めたいという、
うんうん
役割しかない、ディープカバー、つまり、うん、アウトフィールド、バウンダリーギリギリのカバーみたいのもいます。
うんうん、
はい。なんだけども、まあ、普通のカバーっていうのは、さっき言った通り3つすべて、機械がよく回ってきます、ということですね、うん。
なるほど。
はい。
あれどうですか？
はい。
カバー2枚置くパターンのやつ。
はいはいはいはいはい。ここは、
エキストラカバー。
はいはいはいはい。エキストラカバーとかは、まあ、基本的には、オフサイドのショットが強い、
うん。
バッターに対して置きますと。
うん、うん。
はい。なんで、エキストラカバーといって、まあ、カバーの隣ぐらいに、
うん、
フィーリングしたとしても、まあ役割はほぼ同じですね。
なるほどです。
はい。
うん。了解。まあ、役割は一緒。ただ、角度が違うから、
はい。
っていうとこですね。
は
い、
そうだね。まあ、止める確率、キャッチする確率を増やしたいという、
うん、
とこですね、
うんうん。なるほどです、
はい。
はい。そこをプロテクトしたいってことですね。はい、シングル取られたくないとか、仕掛けたいってことですね。
はい。
うんうん。勉強になりました。
はい、
ありがとうございます。まあ、こんなとこっすかね。
そうだね。とりあえずはジャブということで。はい。
そうですね。
また質問があればね、わかりづらいとか、あとはこのポジションはとか、
うん、
この時の試合のこういった守備位置はどういった意図があったんですかっていうような、まあ、スクショ込みで質問してもらっても構わないので、どしどし、ご質問の方をお待ちしております。
そうですね。
はい、
まあ、わかる限り考えて答えますって感じですね。
そうだね。はい。
はい。というところで、まあ、これはちょいちょい、挟んでいくような回になるかなと思います。
はい。
はい。というところで次回期待しておいてください。
はい。
聞きたいのがあったらさっき言った通り、まあ、先にここを教えてくださいとか連絡をくれると、助かります。
はい。そうですね。
というところです。
はい。はい、他には最近のトピックとしてはどんなことがありますでしょうか？
最近、先週の、
はい、
クリートークでも話した、
はい、
ウィメンズ T20 クアドラン・キュラシリーズ、
はい、
イン・香港、
はい、
女子の香港の国際シリーズですね。
はい、
4チームが参加する。というのが、これを収録している11月19日に、終わりましたと。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、残念ながら日本は、全敗で、大会を終えることになってしまいましたと。
なるほど。
まあ、これについては、どうすかね。また別途機会を設けて、話す機会があれば、話す感じにしますか？
いやー、まあ、そんなに深掘りするようなシリーズでもないっていうか、まあ、世界ランキングは関わってるんだよね、確かね。
はい、愛だから。
うん、うん。
愛になってるから。うん。
そうそう。なんで、まあ、ランキングは、今回は、成績上は全敗だったんで、
うん、
まあ、少し下がるかもしれないけども、それよりもね、何よりも、その、貴重な国際試合の経験が4試合も、 チャンスあったということなので、うん、まあ日本にとってはかなり実りのあったシリーズだったんじゃないかなと思います。
そうですね。
うん、
まあ勝手な、見立てですけど、はい、ちょっと準備の期間が、あんまり取れなかったのかなって印象がある中で、うん、まあ継続的な活動をしていく面では、まあそのしゅんさんが言った通りに、かなり価値のある大会だったんじゃないかと思います。
ね。まあ今回ね、その直前だったか、直前の招集だったから、まあ辞退、うん、選手も何人かいたんで、
うん、
その普段のね、フルメンバーだとなかなか試合の機会が回ってこなかった選手も国際試合に出れたんで、まあ、その可能性、そういった、対象の選手にとっては、まあ、かなりモチベーションのね、上がるシリーズだったのかもしれないね。
うん、うん、
うん。
まあ、そうですね。
うん。なので、うん、まあ、香港さん、こういった機会があれば、またどんどん日本、お願いしますよっていうふうにね、お願いしたいですね。
うん、うん。
はい。
そうですね。はい。
はい、タクロは見た？これ。
あ、ちょいちょい、まあ仕事中が多かったんで、まあフルには見てないですけど。
お、いけない子だ。
うん、ちょいちょいやってましたよ。
はい。どうだった？
ああ、何について？日本代表について。
いや、もう全体的な印象。
はい、まあ全体的な印象としては、香港クリケットグラウンドで全ての試合が行われてて、うん、
はいはいはい。
あそこのグラウンド結構狭くて、芝が短い印象があって、まあ、今回もそんな感じかなっていうのを見てたんですけど、
はい、
まあ、その割に、まあ、大きいスコアが出なかったなっていう。
ああ、結構打ちやすいとこなんだ。
そうっす。短い、横が結構狭いイメージがあるので。
はいはいはい。あ、ここあれだっけ、うん、なんか、60球220点みたいなのが記録あったとこだよ、確か、
うん。そうですね。まあ、はいはい、結構狭くて、フラット。で、うん、芝がアウトフィールドが短いイメージがあるので、まあ、もっと出るかなと思ったけど意外と出なかったなっていう感じですね、うん、20オーバー打ってるチームも100ハイスコアがハイエストスコアが140ぐらいなので、うん、まあ、うん、思ったより出なかったなっていう印象ですね。
なるほどね。ってことはあれだ、うん、日本以外も結局そのバッティングが課題っていうことなのかね、やっぱりこのレベルだと、う
ん、そんなイメージはありますね。
ね。
うん、香港とタンザニアが最後決勝だったみたいなんですけど、ここも、うん、タンザニアが84でオールアウトになって、うん、香港はこれをチェイスするのに 19.1 オーバーと 5ウィケットをかけて、
うん、
チェイス成功したぐらいなので、結構、うん。うん、バッティングが課題なチームが多いのかなっていう印象ですね。
なるほど。
うん。まあ日本も含めてですけど。はい。
いや、タンザニア、俺はね、個人的には初見だったんで、
うん、
かなりいいチームだったからびっくりした。
そうですね。うん、その、その、ね、名前を聞いただけだと、香港とネパールの決勝かなっていうのを勝手にパッと想像したんですけど、
ね。
うん、ネパール下して、そうですね。決勝に上がったので。
ね。
で、まあ、いいチームですね。
ね。ボーリングも、なんかビュンビュン投げてたからさ。
うん。
ね。あれ打つの大変だなって思いながら見てた。
うん。そうですね。という印象でした。まあ、選手の皆さん、お疲れ様でした。香港、代表のチームの皆さん、おめでとうございました。という。ところですかね。
そうだね。まあ、ここででも、あれだね、はい。いやー、緊急だったけど、シーズン終わったっつって安心してたら、またなんかあるかもしれないから、トレーニングは継続しないといけないねってことかな、これ、きっとね。
まあ、そうですね。まあ、その11月でもうシーズン始まりまで、4ヶ月ぐらいとかいうところまで来てるので、
はいはいはいはい、
ちょいちょい、継続して練習する必要はあるかもしれないですね。
なるほどね。
うん、特に代表レベルとかになると。はい。
いや、これさ、その、話の最初の方で、はい、まあ、世界ランキングしか、その関係ないし、みたいなこと言ったけど、
うん、
この香港でオープニング打ってるさ、ナターシャ・マイルっていう選手がいるんだけども、はい、まあ、その人と、貝塚のシリーズの時に、東アジアカップの時に話す機会があって、
うんうん、
そうそう。で、今回、まあ、香港、その、 ベストメンバーではないし、
うん、
まあ、ここで関係あるのは世界ランキングぐらいだけどどうって言ったら、
うん、
いや、その、どんなレベル、どんな機会であれ、
うんうん、
その国際試合ってね、いつ、そのキャリアの最後の試合になるかっていうのは分かんないじゃない。
うん、まあ、そうね。
ね、怪我であったり、セレクションであったり、うん、まあ、その他の、まあ、いろんな理由で、
うん、
うん、その、いつこの、まあ、特権、彼女は特権っていう言い方したけども、うん、が続くか分からないから、
うん、
そう、まあ、どんなレベルであっても、私はもう常に 120% 出せるように、してるっていうね、結構こう、いい言葉は、だなと思ってて。
そうですね。確かにこの、香港のこの前の大会はアジア大会だったと思ってて、うん、そこにはナターシャ・マイルズはパスポートホルダーじゃないので入れなかったので
。ああ、なるほどね。
考えると、うん、やっぱりその本当にいつ終わるかとか、そのレギュレーションがいつ変わるかっていうのは、やっぱりわかんないから。
ね。
うん、まあ、そういうシビアな面はあると思うんですけど、
うん。
うん、うん、まあ、全てのプレイヤーに言えることだなと思います。
そうだよね、まあ、その、うん、まあ、これは極端な例になっちゃうけども、例えばそのアフガニスタンの女子、
うん、
そうそう、あれもね、タリバン政権になって、
うん、
で女性はスポーツと教育はダメみたいなね、ことに急に方針が変わって、
うんうん、
で、ね、アフガニスタン女子の国際試合への、国際大会の出場もそこで閉ざされちゃったわけだからさ。
そうですね。
そう。だからそういうニュース見ると、ああ、ナターシャ・マイルズ、いいこと言ってたなって思っちゃった。
うん。
うん。
確かにね。
ね。
うん。いや、まあ、いつまで続くか分かんないしね、その、うん、終わってみると、
うん、
まあ自分のキャリアが終わってみてみると、
うん。
うん、まあ、いい時間だったなっていう。
そうだよね。
その瞬間はあんまり、その、うん、なんだろう、なんだろう、重く受け止められないけど、終わってみると、やっぱいいなっていう感じはするので、
うんうんうん、
まあ、長く味わえるだけ味わった方がいいかなと。まあ、そのためには努力を惜しまない方がいい気もする。
なるほど、なるほど。
うん。
わかりました。わかりました。まあ、ということで、ここでもう、あれかな、日本の公式戦は全日程終了でいいんだよね。
うん。
いいのかな。
あ、なんか、あれじゃなかったっけ、うん、
あとはもうなんか、こう、サイドイベントみたいな、こう、
あ、
お祭り的なものがあって、それで、それぐらいかな
?JCL のなんか40オーバーのなんかまだ入ってないチームが出るやつとかがあるのかなって気もしなくもない、うん。
あ、富士フォーティーみたいなね。
そうそうそう。わかんないけど。
うん。わかんない。
あるかもしれん。
わかんないね。まあでも表彰式が25日だもんね、11月の。
そうですね。
そうだ、さすがにそれ以降はないと信じてるけど。
うん
うん、まあでもあれだよね、その JCA の、以外の、その非公式の大会については、
うん、
まあたくさんね、ウィンターリーグみたいな感じで、プライベートで企画してるとこもあったりするらしいから、
うん、
ね、クリケット好きにとってはまだまだ暑い冬が続くと、
うん、
いうことなのかな。
みんな好きだね。
大好きだね。もう素晴らしいね。
うん、うん、素晴らしい。
はい。
はい、他には何かありましたか？
他はね、一応今ワールドカップがやってるみたいなんだけど、やってるみたいなんだけど、正直俺はあのニュージーランドファンだったんで、
うん、
はい、準決勝で、インドに負けてからは、まあ、特に興味も
失って、はい、
はい。まあ、決勝はね、あのインド対オーストラリアなんだよね、今ね、確か。
そうです。今収録中に。はい。
はい。もうこれが終わる頃には、みんなもう結果が知ってる、結果知ってるっていうことだもんね。
そうですね。
うん。
決勝はインド対オーストラリアで、オーストラリアは6回目の優勝をかけて、インドは、3回目の優勝をかけての試合となってますと。
なるほど。
ここまで全勝で勝ち上がってきたインドは、自国開催の意地を見せ、優勝することができるでしょうかというとこですね。
なるほど、なるほど。
うん。はい。というところで、こんなもんでしょうか。もうシーズンも終わりで、ネタ切れかも、若干あります。
はい、そんなことはまだまだ頑張るよ。
はい。
はい。
というところで、今回はこの辺で。
はい。